今月のグローバルトークのコーナーには災害科学国際研究所インクルーシブ防災学分野のセバスチャン・ボレー先生にお越しいただきました。ボレー先生、おはようございます。
おはようございます。
実はボレー先生にはこの番組の東北大学防災アップデートにはご出演いただいたことがあるんですけれども、今日はまた違う角度からお話をお伺いしたいと思います。藤崎と東北大学が共同して、防災訓練を開催しています。11月に3回目となる訓練が行われたんですが、この訓練にボレー先生はオブザーバーとして関わってらっしゃるということですので、この防災訓練についてお伺いしたいんですが、先生ご自身の関わりとしては2回目、
そうですね、
昨年に続いて、はいはい、いかがでしたか、今回3回目の訓練をなさってみて。
いや、2回目と比べると、うん、はい、すごくもう皆さんのスタッフも、うん、いらっしゃって参加してくれました。うん、でその中で、まあ、あとは外国の、学生も含めて、はい、あとは我々は教員としてもう参加しました。うん、ですごくリアルの感じで感じてしまって、ちょっと不安もところもあったし、うん、やってよかった、とても大事な活動ことも考えました。
はい、テーマとしては地震、それから、まあ、火災、
そう、
これが大きなテーマですよね。はい、回を重ねるごとに藤崎さん側の対応もブラッシュアップされていると思うんですけれど、今回訓練が終わった後に、ワークショップも開催されて、実際に訓練に参加した学生たちからもいろいろ反省点などが出てきたそうなんですが、どういうところがこうまだまだ足りないというところでしたか。
一番目はですけれども、英語を伝うときに、うん、はい、多分どんな言葉でもゆっくり伝えないといけないと思います。
はあ、
で今度はその日本語の案内の中でちょっとだけ英語入ってしまって、うん、でその部分が1回しか伝えてなかったし、ちょっと早いペースで行ってしまったので、だから取りにくくなったんですね。
聞き取りにくい、はい、
特に開催のことです時に、はい、うん、ちょっとファイアーとか
火災のこと、うん、
その時はちょっと取りにくかったんです。
はい、分かりにくかったっ
ですから、まあ、どんな言葉でも、まあ、ファイアーとか、うん、ファイアーとか2回言っていただければ多分取りやすくなる、
聞き取りやすくなるということですね。はい、他には何か反省点はありましたか。
そうですね、結構たくさんありました。なんか盛り上がそう盛り上がりまして、はい、もう日本の方でも外国の方でもすごくいろいろなディスカッションもできたと思いますけれども、
はい、
もう一つちょっと また漢字のことに戻りまして、多分日本でよくあるのは、みんなハンカチ持っているんじゃないですかね。
そうですね、はい、もう子供の頃からハンカチはもう必須でした。はい、
けれども、多分他の国ではそういう文化はない可能性があるので、うん、ですから、家事を行ってるとかハンカチの、ま、
口を
そうできなかったし、だから何かするのかあんまり分からなくて、
はい、
手だけでいいんですか、それとも自分のジャケットとか、まあ、といろいろ、はい、
なるほど、
困ってしまったんです。
はい、いわゆるこうスモークテントで煙が充満している中を避難するという訓練で、煙を吸わないようにハンカチで口と鼻を押さえましょうと言われますが、そのハンカチを皆さん持ってない。
そう、そういうことです。
あ、なるほど、はい、それも文化の違いですね。
そうですよね、
ね、
そうですよね、
間違いないですね。はい、はい、ボレ先生自身も持ってらっしゃらないんですか。
恥ずかしいですけどまだ持ってないですね。
そう
なん
ですか。
うちでは、はい、たくさんもちろんありましたね、はい、プレゼントとかいただいてるんですけれども、はい、あんまりそう
持ち歩く習慣がない。
そうですね、
はい、なるほど、はい、という反省点ですとか、うん、あとは何ですか、その地震を想定した訓練の時に、うん、まあ、デパートのフロアのどこにいてもいいと言われた時にトイレにいたり、試着室、着替えるところにいたり、そういうところにまであんまりこう情報が 届かなかったっていうこともあったんですって。
そうですね、まあ、そういうふうに、はい、あの学生さんたちおっしゃったので、
はい、
あの2人いた2人はちゃんと真面目にこれをやって、
はい、
であの多分数分ぐらいもうそのままトイレとか行ったんです、うん、で、はい、誰も迎えに来なくてまあ、あとは、はい、自分で地震、ねはい、あの出てあの避難したんですけれども、
はいはい、
しばらくちょっとあとはそうですねあのそのところであんまりその案内は聞こえないです、
はい、
ですから
はでもそれはデパート側にとっても課題ですね、
うん、
あのどこにだってお客様がいらっしゃるかわからないの で、
そうです、
ね、トイレだったりそういうあの放送が行き届かないところがないようにしないといけませんよ ね、
そうですね、まあ、あとはその藤崎さんの担当と一緒にお話ししたんですが、はい、ちゃんと計画としてはちゃんと書いてありますけれどもちょっとまあそのミスがあったみたいですけど、
は
い
は
い、
なるほど。あとはそのお年寄りだったらどうするかとか避難のあり方もいろいろ検討する余地がありそうですね。
特に私としてはまあそのあのインクルーシブ防災あのしておりますのであのやっぱり階段とか、うん、あの降りるときはゆっくりのペースで降りないと多分高齢者さんたちはあまりうまく、はい、あの避難できないし、うん、
障害をお持ちの方も、ね、
そうですよ ね、 すよね。あとは車椅子、ね乗っている方は、
はい、
あのもちろん地震のときはエレベーターは使えない状態なので、
はい、
じゃあそのときはどうすればいいなのか、まあ、それはその話があの進んでるんですけれどもまだ、はい、多分、
うん、
あのどういうふうに避難すればまだ決まってないです。
ああそうですか。おそらくでも来年に向けてまたこう、うん、さらにブラッシュアップすることと思うんですけれど、でもいかがですかこの大型商業施設でこういう訓練をするってとても大事なことですし素晴らしいですよね。この取り組みは
改めてとっても大事です、はい、
そうですよね。
あの実はその次の日に、うん、あのいろいろな知り合い方 の、 あの連絡来ました、
はい、
あのボレ先生見ましたとかなんかそういう
テレビであ
のちゃんとあとはその話もできたので、
はい、
あのそういうわけで多分すごく、これから、まあ、そのみんなのために訓練したりあの市民たち の、 あの視点見てみると見てもあのすごく大事なことが分かってきたと思います。
そうですね、はい、できることなら他の商業施設でもこの取り組みを取り入れてもらえるといいですね。
そうですね、まあ藤崎さんは、すごくあの3年目の訓練ができたのであのそれは多分周りのあの食店でも、うん、あのそれを見てあ自分たちもじゃあこれから何かしないといけないという感じがあるかもしれないですね。
そうですね、はい、わかりました、ところでボレー先生はフランスはパリ郊外のご出身なんですが韓国の方と結婚をなさりお子さんが今2人いらっしゃるんですがお家の中では何でも英語と日本語とフランス語と韓国語4カ国語で会話なさってるそうですね。
そうです、
はい
はいはい、毎日、はい
はい、
複雑の話いろいろあります
そうですか、はい、いやでも今日はいろんなお話を伺わせていただいてありがとうございました、セバスチャン・ボレー先生に、今朝はお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。